おはようございます。私は聖書の家本部講師の辻田昌司です。本日は谷口聖著前聖著の家総裁の著書、素晴らしい未来を築こうテキストに、人生に喜びを表現しようというテーマでお話をさせていただきます。前回は人間は神の子で素晴らしいものであるということをお話ししました。その素晴らしさを表現することについてお話しさせていただきます。この素晴らしさを表現するためには心が大切です。心には意識している心と意識していない心とがあり、意識している心は顕在意識とか現在意識と呼ばれ、自分が理解し感じている部分であり、一般的には思考、論理、理性、道徳など物事をリズムで考える心です。しかしこの意識している心は心全体のわずか数パーセントで、残りは意識していない心、潜在意識と言われています。つまり心の働きのほとんどは潜在意識が占めています。深層心理学では潜在意識、無意識の願望は現在意識、意識のある願望の50倍以上強いとも言われています。火事場のバカ力というのも普段現れていない潜在意識の働きにあると言われています。すなわち潜在意識は願いを確実に実現する万能の機械とも言えるのです。だからこの潜在意識がプラスの心かマイナスの心かで、あなたの行動に大きな影響を及ぼすことになるのです。この心について聖著の家では感謝の心の大切さを説いています。本日のテキスト、素晴らしい未来を築こうには、父母への感謝の大切さが書かれています。79ページから朗読いたします。若い人の中には時々、またしばしば、なぜ父母に感謝するのかわからないという人がいる。彼の言い分は、頼みもしないのに産んだのだ、そのためにこの嫌な苦しい人生に生まれたのだから、私は被害者なんだ、という。しかし、これでは、せっかくこの世に生まれてきても、幸福で楽しい運命は訪れてこないだろう。というのは、この世は心の思う通りになるという原則が支配しているから、嫌な苦しい人生と思っていると、その思いの通り、嫌な苦しい人生が、ずっと続くのである。しかしもしあなたが、この世は素晴らしい、ありがたい、楽しいと思っているとすると、その通りに楽しく素晴らしい人生が開けてくる。今すぐでもなくても、やがて必ずそうなってくるのである。これは植物の種をまいた時、今すぐ生えてこなくても、やがて春が来て芽が生え、葉が茂り、花が咲くようなものである。だからちょっとだけそう思うのでなく、せめて生徒学生の頃はそんな気持ちで暮らすことが大切だ。そしてまたそう思うならば、この素晴らしい人生に産んでくださった父母に感謝するということは当然できるだろう。いや、しかし私は頼んで産んでもらったのではない。父母が勝手に産んだ、というかもしれない。が、そうではない。もしそう思っている人がいるならば、それは肉体が自分だと思っているからだろう。もしこの肉体が自分であるならば、気の毒にもあなたはやがてその肉体を捨てたとき、つまり死んだとき、一体どうなるのだ。ただの灰になり、骨になるだけか。そんなものになるために勉強したり、働いたり、恋をしたり、叱られたり、テストを受けたりするのだろうか。これではとても素晴らしい人生と思うことができないに違いない。だが本当はこの肉体が人間でないのである。あなたは決して死なない、生き通しの神の子だ。肉体ではなく、肉体を一時道具として使っている主人公なのである。朗読を終わります。世の中には幸せになりたいけれど、うまくいかないという方がいます。先ほどお話しした潜在意識の心に 父母への感謝ができないという思いがあると、無意識のうちに人間関係のトラブルとなり、会社や家庭がうまくいかなくなることがあるからです。また、父母への感謝が大切であると思っていても、素直にできない人もあります。私も父母がいるのが当たり前、特に感謝は必要ないと思っていました。ところが結婚して子供が生まれ、父母の気持ちがわかるようになってきました。私の娘、マリコと言いますが、小学4年生の時、生命の尊さという授業がありました。子供の生まれた時のエピソードを親に書いてもらい、それを紹介するもので、私はこんなことを書きました。お母さんのお腹にマリコが宿って3ヶ月ぐらいの頃、お母さんからお父さんの職場に電話がありました。今日、お医者さんに行ったら、お腹の赤ちゃんが育っていない。ダメかもしれない、と言われた。確か土曜日の午後でした。すぐに家に帰ると、お母さんは窓際で力なく座っていました。お母さんとお腹の赤ちゃんは一体どうなるのだろう。どうしたらいいのかわかりませんでした。ただ、神様からいただいた命が無事に育ってほしい、と願うばかりでした。その後、お医者さんに診てもらったら、無事に育っていることがわかり、ほっとしたのですが、命の尊さ、素晴らしさを考えさせていただきました。今、お父さんの通勤カバンには、クリスマスカードが入っています。それは、マリコが生まれた年に、お母さんからもらったものです。それには、こういうメッセージが書いてあります。1990年、マリコという素晴らしい贈り物をありがとう。娘は24歳になりましたが、神様から授かった子供がいるだけでありがたいと思っています。人は生まれた時は自分のことにしか気がつきません。それが父母の愛に触れ、やがて他人への愛、異性への愛も知ります。そして結婚、親となり、子への愛も知るのです。そしてその愛は社会、郷土、国、世界、人類へと広がってきます。この愛の心を知るのは、今、自分は多くの人から愛を受けている。ありがたいな、という感謝の気持ちです。この感謝の心について、本日のテキストには、岡山県の高校生の体験が紹介されています。彼女は中学の時から友達がいなく、高校に入っても同じで、学校に行くのが嫌になったというのです。それで成長の家の教えを合宿形式で学ぶ練習会に参加することにしました。テキストの86ページから一部省略して朗読いたします。講義の中で、いろいろな先生方が、父母に感謝しなさいと繰り返し話される。その感謝の話は、前から聞いて知っていた。でもそれは知識として知っていただけで、それをやろうという心の筋書きにはなっていなかったのである。特に秋さんはそれまで母には全然感謝していなかった。母は口うるさくて、ちょっとのことで怒ったり、きつい言葉遣いをすると思っていた。母のそんなところがとても嫌だった。だからいつも反抗して、素直にはいと言えなかったのである。でも練習会に行き、一日の行事が終わってから目を閉じると、なぜか父母の顔が浮かんでくる。そして感謝行の時、お父さん、ありがとうございます。お母さん、ありがとうございます。と唱えて、一生懸命畳を拭いていると、涙が出て止まらなかった。今まで自分が父母を困らせてばかりいたと気づき、心から反省した。そして彼女は、心の中で、お父さん、お母さん、わがままを言ってごめんなさい、と何度も謝った。講師の先生からも、父母に感謝したら、すべてが良くなるよ、と教えられた。だから必ず父母に謝ると約束して、家に帰ってきた。そして、晩ご飯の時、秋さんは勇気を出してこう言った。お父さん、お母さん、ありがとうございます。 するとお母さんが泣いてくれるかと思うと、なぜかアキさんの方が泣き出したのだ。しかしそれから後は、父母に素直にはいと返事ができるようになり、友達ともうまく話ができるようになり、学校がとても楽しくなった。すると、すぐ友達が、アキちゃんどうしたん？変わったな、とか、アキちゃんの笑顔がいいわ、とか言うようになり、彼女の人生がいっぺんに明るくなり、楽しくなった。アキさんはこう反省しておられたのである。私は学校で暗い顔ばかりしていたことに気づき、これでは友達も逃げていくということが分かりました。これからはどんなに辛いことがあっても、明るく元気にやっていこうと心に誓いました。そして、人に求めることばかり思わないで、人に与える心で、徳積みをどんどんやっていこうと思います。朗読を終わります。また、テキストには、いじめにあった兵庫県の S さんという高校生の体験も紹介されています。154ページから一部省略して朗読いたします。小学6年の時、いじめにあったというのである。そして彼女の食べている給食の中に、食べかけのものを吐き出してあったり、唾を吐かれたりした。特に男の子3人がいじめるのだった。クラスの人は誰も止めてくれない。ゆき子さんはあまりつらいので、学校を休んだり、死のうと思って、学校の4階に登ったこともあった。しかし、姉さんから、青鳥の絵の練成会のことを教えられ、春の練成会に参加した。そして、自分が進んで人に感謝することを教えられ、人は皆、神の子だと知らされた。上進行では、自分にも悪いところがあったと反省した。今まで、父母に感謝していなかったことなどをいろいろ書いて、懺悔して、火に燃やした。練成から変えると、すっかり心が変わって、今まで憎んでいた三人の男の子にあっても、少しも何ともなくなったのである。朗読終わります。上進行とは、今までの悪い思いや行いを紙に書き、聖鳥の絵のお経を読みながら、燃やして心を清める行事です。心の思いが変わると、周りの環境も変わってくるのです。続けて155ページから朗読いたします。中学に入ると、1ヶ月くらい経った頃、クラスにまとまりがなく、ここでもいじめられている人のいることが分かった。そこで、人の良いところを認め合う、三反箱を置くことにした。その中に、良いことをした人のことを褒めて書いて入れるのだ。すると、それからは、次第にクラスが良い雰囲気になっていき、学校の大会では上位の成績を取った。さらに、人間は皆、神の子である根本を知ってもらうと思い、理想世界ジュニア版を配ることにした。家庭訪問をして配ったり、歩いている人に配ったりしたのである。朗読を終わります。理想世界ジュニア版とは、当時、中学生、高校生向けに発刊されていた聖鳥の絵の月刊誌です。現在は日時計24という月刊誌が発刊されています。その後、彼女は公園で知り合った小学生と一緒に本を配るようになったそうです。テキストの157ページから朗読いたします。またある日、ゆき子さんはこの小学生と一緒に一軒ずつ家庭訪問をして回った。そして、ある家に行ったところ、中から出てきたのは、茶色く髪の毛を染めた、目つきの怖い女子高校生だった。ゆき子さんたちは、あまり怖いので、理想世界ジュニア版をそのままに置いたまま逃げてしまった。でも、そのままではいけないような気がして、一週間後に謝りに行った。すると、中から出てきた人は、前と同じ高校生だったが、まるで別の人のように変わっていた。優しく穏やかな表情だった。その時、掘り出してきたジュニア版のテーマは、父母に感謝しようという内容だ。この女子高校生は、それまで生きていても仕方がない。いっそ死んでしまおうと思っていたところだという話だ。母親と仲が悪い。 でもその本を読んでみて、いじめから立ち上がった高校生の体験を知り、私も生きようと思い出し、母と和解したというのである。彼女の母は看護婦さんだったが、この仕事は人に生きる喜びを与える仕事だと気づき、自分も母と同じ仕事に就きたいと思い出し、今はその勉強に頑張っていると話してくれたのである。よく人はまず自分の幸せを求めるが、幸福は心を人の幸せにまで向けたとき得られるものだ。なぜなら人といっても自分と同じ神の子であり、別人のようであっても完全に別物ではないからだ。その証拠にあなたの顔を見て、父や母や友達が喜んでくれたら、きっと嬉しいに違いない。知らん顔をされたら悲しいだろう。それはあなたが人の喜ぶのを見て嬉しく思うからである。いじめにあって人があなたのことを無視したり、嫌ったりすると悲しいのは、あなたがあなたの幸せのほかに、人があなたの存在を喜んでくれることを望んでいるからである。だから人のためになることをしたり、人に親切をしたり、感謝するということを先にやり始めると、あなたの幸せもそれとともにいくらでも大きく広がっていくのである。朗読を終わります。感謝には感謝する相手があります。感謝することはその相手にあなたの喜びの心を伝えることでもあるのです。人に与える心は相手を幸せにしますが、自分をも幸せにするのです。感謝は言葉だけでなく、笑顔や行動でもできます。あなたができる感謝を始めてみてはいかがでしょうか。時間となりました。本日はこれで終わります。ありがとうございます。